こんばんは、倉本奈々子です。ポッドキャスト何があっても水曜日の夕方5時でしょう今。はい、オンタイムで撮れてると思います。今日もお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今ちょうど子供がなんか玄関から外出てったんですけど、古着屋さんに行ったんですよ、この間ね。珍しく家族4人で、あんまり予定がね、本当に習い事と塾で2人とも合わないので、私とパパで出かけることが圧倒的に多いんですけど、本当はなんかお兄ちゃん私と行きたかった2人で、で私ってあんまりあれこれ言わないんで、その買うものとかにね。でお兄ちゃんお洋服欲しいから、多分私と行ったらさ買ってくれるじゃないですか、お小遣いじゃなくね。でどっか行きたいとか言って、あじゃあどうするとか言って、下北にしようかなとか言ってて、あじゃあ行こうかって言ってて、のんびりしてたら、まあ、パパが帰ってくる時間になっちゃったんですよ。でパパ帰ってくるから、パパも一緒に下北行こうかって言ってるって。でそしたらパパさっきまで下北にいたんですよね、なんか打ち合わせみたいな感じで。でまあ家族で今日ご飯外で食べようって予約してるお店がなんかどっか遠くにあったので、そっちだったら高円寺の方がいいけど、高円寺の古着屋はどうだみたいな言って、まあみたいな、なんかそんなにほら冒険もしないから行ってなかったんでしょうね。であっち側じゃなくてさ、ちょっとごめんなさいな、あっち側とか言って、本当に高円寺のさ駅のに近い方じゃなくて、もうちょっと古着の方あるじゃないですか、カニブックスの方っていうか、ね、あっちの方にあもういっぱいあるんだぞなんて言って、パパが高円寺も詳しいのでね言ってたの。それでああみたいな、なんかちょっと機嫌悪いみたいななってて、で何とか言ってちっちゃい声でパパがなんかお着替えしてる間に、え何どうしたのとか言って言って、パパと行くのやだとか言って聞いたら、ちっちゃい声で、いやなんかいろいろ行ってくるからなつって言ってね、何を 言われんのって言ったら、いやこれはもうちょっとこうだとか、なんか多分お洋服のことかな、ベルトはこうだとか、なんかこっちの方がいいぞっていう、なんかまあそういうパパのおしゃれを押し付けてるわけではないんですけど、こっちで冒険してみろよみたいな、2個で迷ってるならとか、なんかそういう感じなんでしょうね。私から見ててもそんなに変なことは言ってないんだけど、まあ言いたいことわかると思っていたのね。でなんだろう、私といる時なんかはさ本当に私待ってるから、そのうろうろして、でなんか言われたら答えるっていうぐらいで、あとは決まったやつ渡してくるっていう感じなんですけど、まあまあパパもさお洋服古着とか買うって、私は古着着ないのでわかんないからさ、まあいいじゃんいいじゃんって、ママも一緒に行くからさって言ったら、うんって言ってて、まあ行ったわけですよね。そしたら案の定っていうか、そんなに別にパパがひどく言ってることもなく、お店を知ってるから、ここはこういう感じだぞとか、ここはこういう感じだぞってすごくあちこち連れてってくれてて、でどんどんなんかいっぱい買ってあげてたから、すごい本人もね嬉しそうだったんですよ。でね、帰ってきて試着したんだろうに、あ最後のお店はしてなかったのかな、なんかシャツが欲しいみたいな、最初になんか狙ってるもの言えみたいな言ってきてて、何狙ってるものとかあんのみたいな言ったら、シャツとか言って、あんだってなって、でなんかシャツかみたいな、柄のあのボタンのシャツだろみたいな、ああそっかみたいな、まあお店をそんなんでなんか選んでてさパパが、で最後のお店でまた可愛いシャツが着てあったから、それを買ったんですよね。で家帰ってきて、昨日かなどっか行く時に着てて、長かったんですって丈がね。でそのシャツ自体多分いくらっつったら5500円みたいな、4500円か5500円か忘れちゃったけど、そんなだったんですよシャツがね、買ったやつが。でなんか長いから丈短くしたいみたいな、え大丈夫長くてかっこいいよって、それすごいいい感じだよとか言って言ったらさ、いやいや長いからみたいな、いや切ったよっかママがって、ママ丈詰めるとか言って、何もできないのにさ、もうやらない、やる気ないよだけど 切ってあげようかとか言って言ったら、いやいいとか言って調べ出して、その竹を詰めるのも、詰めるって何とか言って、いや短くするって意味よって、なんか直してくれるお洋服屋さんがあるじゃない駅に、そのさって言って、そしたらいろいろ自分で着てさ、何センチもうちょっと短い方がいいとかやってんのよ。お洋服が本当に好きでね、まあ、何着ても似合うんですよねお兄ちゃん。まあなんか顔がちっちゃすぎて帽子があんま似合わないかな、キャップがなんかあの大きいつば広いっていうんですかね、横に、ああいうのはあんまり似合わないですね。つばが細いさ、テニス選手みたいな、あのこういうゴルフ選手みたいな、このこういうねアーチがある感じだったら似合うんだけど、あのニット帽とかねだったら、なんかね、そうそうそう、すごくおしゃれが好きで今出かけてったんですけど、その竹詰めるのがね4000円だかっつってんのよ、3000円とか。あんたそれ買った服と同じぐらいじゃんかって。いやその、ね、入れたりするなどはとか言って、ズボンにとか言って、あの違うからみたいな、これ出すやつだからみたいな、そうなのとか言って、まあまあまあって言ってお金渡してさ、もうお金ばっか取ってくんだけど渡して、あんた着てったらそれじゃあって、お姉さんにそのこうやってここぐらいでって言ったら、じゃああんたがその十何センチとかって言ってもさ、ツンツルでなってきちゃったらどうすんのとか言っていろいろ言って、静かに今出てきました。さっきすいません、本当にただの日常の話をしてね。そうで、私ね、先ほどっていうか朝からさっきまで、あのお昼まで、お昼過ぎまでですね、長く一日ね、あのお寺でね、禅の体験をしていたんですね。そうで座禅をしたり、写経をしたりっていうのをねやってたんですね。でそれがまあある企画でやったんですけれども、でまあ なんだかんだって言わなかったら多分大丈夫だと思うんですけど、その体験をしてね、でもう一人私の他に男性の先生がいらっしゃるということで、ヨガの先生で、で下の名前であの編集長がね呼んでたんですよ、くんって LINE では。で、あれ、この人ってって、すごいこうレジェンドなヨガのね先生だったんです。大丈夫そうと思って、まずそのキャラクターというか、その私と一緒でっていう、そのなんていうのかな、あの女性の禅体験とかそういうんではなくって、まあ本当にその禅についてっていうところなので、まあなんかあのキャスティングしていただいてね、呼んでいただいてすごく嬉しかったんですけど、あまりにものレジェンドなんですね。見ていただけたら分かると思うんですけど、皆様で、まさか違うよなって思ってたらそうだったんですね。でお会いして、はじめましてって言って、倉本ですって言ってさ行くわけですよね。ではじめましてって言って、でいろんな禅の体験のね、あのどこでどういうふうに座ってみたいなお写真を撮ってって、本当にその撮影だけじゃなくて、あのまるっと体験させていただいたんですね。であのその打ち合わせの時っていうか当日ですよね、朝倉本ですってご挨拶しただけだったので、私とその先生がねちょっと待ってたわけですよ、その画角を決めたりする時にですね。でその時に、雑誌その編集長の会社の方ですかって言ってくださって、私のこと、あ違います、あの倉本と申します、倉本七子ですって言って、ヨガのね先生もやっていたりして、あのって言ったら、あ僕と一緒ですねって、あそうだったんですね、僕と一緒ですね、じゃあって言って、満面の笑みというか握手、そして柔らかい手で優しい握手、僕と一緒ではないと思いきや、私はね、だけど、まあ、多分編集部の方なのかなって私思ってたみたいで、私のことを、あそうだったんですかみたいな、そうなんですって、いやもう私がヨガの先生を始めた頃から先生はもうレジェンドで、私見てましたから雑誌でって、いや僕はねもう20年ぶりぐらいかな、雑誌でこうやって声かけしていただけるのって、そうなんですかって、あれ私でもお見かけしたことあると思います、雑誌でなんて言って話してたんですね。座禅をして、ね 何背中のこのパンパンっていうのをちょっとなんて言ってた、私習ってきたんですよ、さっきほど忘れてしまいました。それをね、やっていただいたんですけど、私山梨で禅の施設っていうんですかね、宿坊に泊まって、妙心寺の系列っていうんですかねの、あれ慶林寺って読むんですか、お寺さんのところの宿坊で泊まって体験をした時に、座禅体験の時にそれをやっていただいてね。でどうやらというか、そのパンパンってやる人が後ろにを歩いてる時と前を歩いてる時とっていう風にあって、龍雲寺さんとか今回のお寺さんとか、その私が行った山梨のお寺さんとか、多分同じ臨済宗っていう、宗派って言ったらいいんですか、修行をしてっていう、その修行法が特徴が同じなんですよね。そうで、その宗派が同じなんだろうなっていうのが途中からわかるわけですよ。いろんなお話を聞いていると、まあ、座禅も壁に向かってするのとこう向き合ってするのとあるよなんて教えてくれて、あ、じゃあ私がきっと体験したことあるやつだなと思って、で、まあ、その座禅とあとは写経とあとは、サムってサムイってあるじゃないですか。そのサムイってお洋服皆さん想像するでしょ、作業服。そのサムイってさ、衣じゃん。でサムっていうのが、まあ、そのお掃除なんですよね、きれいにすること。でサムも体験するとか、え、サム体験したいみたいな、私なんかお掃除好きだからさ、サム体験したいってなって、まず、まあ、座禅はまあ、いろんなことが、出てきて、まず香りがね、お寺の香りだったので、私は幼稚園の時の思い出を思い出したんですよ。神社じゃないわ、お寺の幼稚園だったんですね。裸足でわーって過ごして、でポッドキャストでも日記本にも書いたかな、その幼稚園の中で私思ったんだけど、サムをしている方だったんですよ、多分私遊んでくれてた人って、私遊んでくれてた方がいたのね、幼稚園で。で本当にレレレみたいに木のほうきでこうやってザッザッって、今日私も木のほうきでサムしてきたんですけど、木のほうきでこうお掃除をしている方に私が喋りかけないと無理だよね。多分私が喋りかけてなんか遊んでもらってたんですよね。リヤカーでうさぎをね入れて、私とリヤカー、私とうさぎをリヤカーに乗せて走ってそう、ぐるぐる回ってパレードみたいにね、回ってもらってたんですよ、幼稚園の中を。でうさぎが私大好きなのでだったので、うさぎと一緒にねこうお散歩させてもらってたんですね。で幼稚園の時って私すごく記憶があるんです。でスーパーマリオごっこみたいなの流行ってたんですけど、やっぱくそつまんないのね。でなんか高いところからジャンプピョンってなんか飛ぶみたいな、スーパーマリオごっこだったっけな、なんかなんとかジャンプ、とにかくアニメの何遊びだったんですよ。でそれが分からなくてですね、あまり私ね、でゲームもその時やってなかったから分かんなくて、つまんないって思ってたんですね。で落ち葉をすごい集めたりとか、一箇所に私はとか、そのウサギとリヤカーに乗ってたりとかってする、で蚊取り線香の香りとか、パッて幼稚園の横見たら広いなんていうお墓がわーってあって、そこの入り口ぐらいでまで行ってもらって、なんか静かに遊んでたんですよね、すごく。でそれが思い出がこうわーっとなんていうのかな、頭の中に出てきてですね、座禅中ですよ。で、あーなんかすごい幸せだなと思って、あの時ってすごく私自由だったし、あの時の私ってね本当に自由で、なんか言いたいこと言ってたなっていうのがすごく出てきたんです。で 多分お母さんにも言いたいこと言ってたし、大人に対しての疑問とか、お母さんがちょっとなんか言った時に思う疑問とかもまだ抑えずに言っちゃってたんですよね。それをこうお姉ちゃんになんか違うよ、ナナちゃんダメだよそれはって言われたりとかしてたり、その当時の記憶がすごく蘇ってきてですね、座禅中に今ここにって言われてんのにね。で、呼吸をこう数えていくっていうあの座禅の方法だったんですが、全く数えてないからね私、そのもうあーってこうだったなーって思ってさ、どうして今それを思い出してるんだろうって。で、今私がそれを思ってるってことはね、そうどういうことなんだろうって、私あのようになりたいのかなとかって、また得意のやつ始まるわけですよね。いけねえいけねえと思って、18とかなるわけです頭の中で、19みたいな。息吐くときに数字をあの唱えてって言われたんで、あなんだっけ30あ20あみたいになりながら、そうそうそうそうしながらやってたんですよ。で、その後写経ね、でまずそのさ、先生が本当にチャーミングなんですね。で、どのように写ってるか、その雑誌をね、本当見ていただきたいんですけれども、チャーミングでいらして、パンパンって叩くやつあるじゃないですか、背中。あれをね、初めね、先生に、私の左に先生がいらっしゃったんで、先生にが やったんですよね。すっごいのよ、音が。もう、みたいな、ちょっと待って折れるかもみたいな、背骨は叩かないんですよ、肩です、肩っていうかなんかこの肩こりんとこね、右左肩こりんところをこう背中ですかね叩くんだけど、ちょっと私骨折れるかもって思ったんですよ。それぐらいの強さなんです。私前にこれ何度かやったことあるんですけど、本当にトントントントンぐらいなんです。相当加減してくださってたんだなと思って、私今回これ初めて本気のやつ来るなって1分後にって思うわけじゃないですか。で、あのそれが欲しければ、背中のパンパンが欲しければ、あの胸の体の前でね、こう手のひらを合掌したらやってくれるんですよ。で、そうじゃない場合はこの体の前で手を組んでて、私が揺れたりなどしたら肩にコンコンって、まず肩でこうツンツンってやってから、こう合掌してお辞儀をしてこう叩いてもらう姿勢に入るんですけど、先生はね、私の隣の自らその叩いてくださいっていうその合掌をしてたんですね。あ、すごいと思って、やばい私のところに来ると思って、来た時に、いや私さ、その怖すぎて音が、その合唱しないで耐えようかなと思ったんですけど、それ意味わかんないじゃないですか。カメラがあるんで左に。やらないのはわけわかんないじゃないですか。だから、と思って合唱して、お願いいたしますっていう感じでこう、しゃがんだんですけれど。痛いよ。すごく痛い。ただし、もちろん先生とは違う音でした。だから私の方が優しくしてくださってたんだけれども、あれね、前もそうなんですけど、すごく心地いいんですよ。初めての体験で、叩く人が多分上手だといいんじゃないかな。それどっかのお寺さんで私聞いた気がするんだよな。なんか鈍くないっていうか、パンパンって。で、起き上がった時に、すごいね、背中が熱くなって、確かにこれうとってこうね、修行してる時にね、うとうとってなっちゃった時に背中をパンってやられたら目が冴えるし、一回スッとなるんですよね。で、それがわいいなやっぱりって思って、まあ、続けていたんですよね。で、あ、じゃあ終わりますなんてなった時に、先生がさ、こっち見て、痛かったって言ってきて、私、あ、痛かったですとか小声でさ、あ、そうなんだとか言ってさ、痛かったって言って、でもこれすごいいいねとか言ってくださってて、で、まあ写経に入ってね、で、写経は私ずっとやりたかったんですよ。なので写経キットを買おうかなと思うぐらい家でやりたかったんです。 で家にはいろんなペンを持ってるでしょ私。だけど多分私が持ってるペンではダメなのかなと思ってさ、こう細い筆ペンみたいなものを買わないといけないかなと思ってるんだけど、いや、 やれると思って、私すごいやりたかったんです写経って。そしたらカメラマンさんもね、男性だったんですけど、なんかねすごく興味を持ってらして、え、写経ちょっと気になってるんですよねみたいな、え、私もです、初めてです。で隣のレジェンドの先生も初めてとか言って、座禅も初めてだったのかな、で写経も初めてって言ってやり始めたんですね。で正しい姿勢で押さえて、で各瞑想なので写経は本当に各瞑想なんです。あの薄く文字が書いてあるんですね。そこをこう辿っていくんですが、なんで薄い文字が書いてあるかというと、我をなくせという、手放す、その我が出ないということなんですよね。普通に後がない字だと、あの自分の字で書くじゃないですか。そうではないっていうところなんですよね。手放していくって。なるほどなと思って、だから丁寧になぞらないといけないんですよね。で、なぞってる時間も私すごく好きだったんですよ。あの塗り絵とかさ、なぞって描く絵みたいなのあったじゃないですか。昔、あの小さい頃の遊びでさ、でそれやってる時ってすごい集中ができたのを、これまた思い出してですね、幼少期のことばっかり思い出したんだけど、でまあ描いていると、あのね、途中でね雑になってくるんですよね。で、あ、それもね抜けた時なんですよ、気が。なんとなくなぞってるとちょっとなんか自己流が入ってくるんですよ。で気づくわけですよ、あって。で気づいて、いけないって言って集中してなぞるっていうのを、もうこれ瞑想でしょ、この戻ってくるみたいな。で三髄のところでこうふっと戻るんですよね私は。で文字がぐちゃぐちゃってこう余白がない、画数が多い時にはすごく焦るで書いてたんですよね、とにかく夢中で。そしたら隣の先生がね、早すぎないななちゃんみたいな、とか言って、見たら先生まだ1行目だったんですけど、私すっごい進んでて、えとか言って、私だからほらせっかちじゃないですか、自動ドアをさ前習いしちゃうぐらいですから私ね。でエレベーターほらボタン押しちゃうでしょ、15回ぐらいパッパッパッパッパッパッって。だからよくね、それがねもう出てしまってる、あ、私早いのかもしれないですみたいな、え、早すぎみたいな、もう笑くすくすくすくす、その笑っていいか分かんなかったんで、あの私たち2人だったんで、その時ちょっと喋っちゃったんですけど、え、早すぎだから笑みたいな、で書いてて、で集中してね、で書いてるんですよ。で終わったんです、終わったっていうか途中で一旦ちょっとって撮影がってなって、ちょっと一旦筆を置いた時に先生が私に一緒に二人ではってこうなるじゃないですか。で終わって、そしたら先生が私のね書いてるのを見て、勝ったって言ったんですねえとか言って、先生の見たらめちゃめちゃ追い上げてたんですね先生で、え、先生って言って、早くしましたよね途中からとか言って、ちょっとね動きも早かったんですよ。で、え、先生早くし書きましたよねとか言って、私も言ったら、そう、なんかさ迷惑かけちゃうかなと思って、マジで早いから、なんか 僕が遅いと終わらなくて皆さんに迷惑かけてしまうと思ったからさ、すごい、あ、奈々ちゃん早く書いてると思って気にして焦ってわって急いで書いたのってそれ絶対ダメなやつ勝ったとかじゃないじゃないですか、まずね大前提。もう私本当になんて素敵な方なんだろうと思って、いやいや本当同じ1文字だけ勝ったんですよ、ギリ勝ったみたいな感じだったんですよ、1文字の半分ぐらい、すごくない？で人笑いこらえみたいな、大笑いしたいですけれどダメですから、大笑いこらえみたいな、してクククククとか言って2人でなって一旦それでやめて、であの残りはね後で、であの撮影の関係でサムをしたんですよね、こう拭いたりとかして、でご飯もこう食べて、で精進料理というか、そのご飯はご飯、このご飯ですっていうのをあの出していただいて、それを食べる時はこれは また逆でね、先生は早いで、あの私が最後だったんです。で、あ、やばいと思って、私なんか教えがあるんです、教えとお作法があるので、それがなんか心に響いてしまって、前にも精進料理の食べ方だったり片付け方とかっていうのも、まあ、宿坊で泊まった時にも教えていただいたし、その時ってあのなんだろう、いろんなお話をしてくださる時間が多かったので、たくさんのその禅のお話っていうのも聞いていたし、今回のあのお話もこの食事を食べるに値するものかっていう自分がっていうのを書いてあって、なんかなるほどなとか思って、私ぼーっと食べちゃってて、でそれ後から聞いたんですけど、それダメなんですよね。で音を一つも立ててはいけないんですよ、たくあん出てるのに。でそのたくあんをどうしてあの音立てないで食べるんだろうっていう話をね、ちょっとあのサムの間にちょっとしちゃってたんですよね、先生と。したら飲み込むのかなって言ってて絶対違うじゃないですか、まず、うん、そう修行的にみたいな、いや違うと思いますみたいな、噛むんですよねみたいな、はい、噛むとは思いますみたいな、いやもう面白すぎて、全てがね、先生も私ずっとで、先生噛んでらしたんですけど、すごく綺麗で、とにかく姿勢、そして言葉遣い、言葉の選び方、間、佇まい、全てが綺麗な先生なんですよね。皆さんもお名前を見れば聞けばわかると思うんですけれど、早く言いたいけれども、で私遅くなっちゃってわーって、そしたらあのそのね教えていただいた方が、あ、いいですよって、あの食べきれなかったらとか、食べきれない量じゃないんですよ、本当に少ないんで、いやいやいや大丈夫ですって言って、一生懸命食べて、急いで食べて、後から聞いたら、そのゆっくり食べないね、あのうちのパパも言ってます、アシスタントに、いや味わうなって、そばとかをね、一番高いの食うなって、お前が高いの頼むなってすごく言ってるんですね、よくあのアシスタントに。なんかそれも作法ですよね、人一倍安いのを食べ、あ頼み、それであの先に食べ終えろっていうのが、まあ、常識だろっていうところで育ってるんですよ、うちのパパは。で思い出したんですよ、それもあの早く、とにかく早く食べて他を修行の時間に使うみたいな、私はこのご飯をって、だって動物性のものも食べていないのに、やっぱりでも植物でも命をいただくっていうことだから、それに自分がそれを食べてもいい人なのかっていうのを言われたら、私どうだろうかとか思っててさ、ずっと心ここにいない、女座ってんのね、ここにみたいになってて、はい、いけないいけないとか言って急いで食べて、で喋りたくなっちゃうんですよね、やっぱり。あとはよくランチしててね、食べ終わった後とか帰った後に、ねえねえ、あそこのご飯美味しかったよねとかって言うことないですか。それ私最後の気づきとしてね、シェアさせていただくときに言ったんですけど、ランチしてるときにとか言って、友達なんか喋りに夢中で、なんか美味しいご飯屋さん予約して一緒に食べてるのに、あのふとこう美味しいって食べる時もあるけど、会話に夢中の時って確かにその味わってないんですよねって。で味わうっていうのもまた違うらしくて、音を立てないって、この指とかを入れてそーっと器を置くんですよね。で確かにカチャって音立てちゃう人って意識が抜けてる人なんですって。私意識抜けまくってるんですね、違うこと考えちゃってるんで。早く食べ終わる、今私は食べているこれをって、で音を立てないで食べるっていうことだけを考えて、ガチガチな状態で要は食べるんですね。それ修行なんで、食べるもで、まあ、修行じゃないじゃないですか、普段の日常はね。家族だったらさ、うちの子たちなんてあのお勉強もしてるし体操もしてるからさ、今受験生と体操選手でさ、ご飯の時間ぐらいなんですよ喋れるの。だから私はあの楽しく、あ、なんとかだよねとか言って結構ゆっくりご飯を食べてるんですよね。で喋りながら食べてるから、しかも喋りながらどころかさ、たくあんの音立てちゃいけないんで、なんか切り干し大根みたいなの出て、え、どうしよう飲もうかなみたいな クスクスみたいな、クスクス 笑ってないですよ。でも心の中で待っていただいて、シーンとして私の咀嚼音だけが、立ててはいけない咀嚼音だけが響いてる時間が多分5分ぐらいあったんですね。待っていただいてる時間が、いけないってペンってされるじゃないですか。本当の修行だったら、遅いお前何やってんだっつって、そういうのも経験したりして、そうね、本当にね、すごいいい体験でした。でレジェンドの先生の気づきのお話や、普段の瞑想体験のお話だったりとか、ヨガとの違いのお話なんかもさせていただいてね。いや、私写経を持って帰ってきたんですよ。今自分がやってた写経と、もう一個私家でやりたいですって言って、ご自由にどうぞってお寺にあったので、もしかしたらお寺さんにあるかもしれないですね。なんか入り口にどなたでもどうぞっていう感じであったので、般若心経のこの横にこう広がってるね、そうだから私筆ペンをねちょっと買って、ポンポンプリンちゃんのボールペンとかでは できないじゃないですか。で可愛い万年筆もあるんですけど、え、あれじゃダメな、あ、でもなんか払いとかもやりたいからな。すごいこう習字やってた時を思い出しましたね。やってたって言っても、すぐにねやめちゃったんですけど、私なんかやめちゃったっていう意識なくて、ななちゃんには無理だったねって言ってやめさせられちゃったんですけどね。私の記憶が正しければ、ちょっとお母さんに聞いてみます今度。なんかね、それもまた自由なことばっかり言っちゃってさ、前にもポッドキャストで話したことあるんですけど、朱色のさ、トロンとした先生が使ってる直す赤いやつあったじゃないですか。あれでちょっと書きたかったんですね。ちょっとでいいんですよ。で、その怒られるじゃないですか。何言ってんだっつって。そんなことばっかりしかやらないし、その半紙がね、足りないとか言って、その小さいとか言うんですよ。確か小さかったんですね、半紙が。でも待って、恥ずかしくなってきたんだけれど、で半紙が小さいって、これ言わなくてよかったよね、そのお寺でさ、今日半紙が小さいって言って、文鎮がのなんか形が嫌だとか、なんかちょっともうなんかいろいろ、それ4歳ですから、5歳とかですからね、幼稚園生の時だったんで、お母さんもなんでその時に入れたんって、小1かな、6歳か7歳、いや違いますね、年中さんぐらいだったと思いますよ。お姉ちゃんがやったのがそれぐらいなんで、でしょ。まあなんで、しっかりした筆ペンをちょっと買ってやろうと思います。なんかね、そのね、この最後に話してた時に、先生がね、レジェンドの先生がね、4歳の時に修行をしてたんですね。先生少林寺で、少林寺拳法、4歳の時に雪の上を走ったりとか、座禅組んで瞑想をしてってやってたんですね。やってたんですって。で5歳の時とかで、ちょっとでもその意識がそれると、叩かれるというか、その少林寺の足がね、先生の足が目の前にパンって来るって言ってて、っていう話を最後、私のね、うさぎのリアカーでね、サム中のね、修行してる方にね、リアカーでパレードしてもらってるっていうことを思い出して、なんかすごい自由で楽しかったなっていう思い出とかに、すいません、なんか老けちゃっててみたいなことを言った後に、その先生がね、4歳の時に修行されてた話をしていて、それを思い出しましたみたいな、やめてと思ってすっごい差じゃないですかって、私耐えきれず、私リアカーでウサギとねって言ったら、そうですよねって、すごい差ですねってなったんですけど、いい体験でした本当に。なんか写経に関しても、サムに関しても、あとご飯の時間に関しても、自分の心がそのずれた心っていうか、意識が違うところに行ってるっていうのが、その分かるんですよね。だから 瞑想とかあとは座禅とかって難しいのかもしれないなって思いました。戻ってくるのが、だってさっき私が言ってた通りに文字だとたどりを見えるわけじゃないですか。ずれたなってことがわかるんですよ。で直せるじゃないですか。だけど座禅ってまあずれたらほらパンっていうので直していただくし、自分でこう見える化できない、なんかあのなんて言うんですかね、ピラティスで言うと、とんでもない例えしてますけど分かると思います。ピラティスやってる方はあのマットピラティスが一番難しいじゃないですか。マシーンで何か押すものだったり、プロップスの、私プロップスも習ったんですけど、ピラティスでリングみたいなあれがあるととか、バーを持つ押すとかだとサポートにもなるんですけど、自分のズレっていうのがすごく分かりやすくなるんですよね。何かがあるので、なんかそれとすごく似てるんですけど、何か形がある、辿ってきて自分が行った何かっていうのが常にこう分かるものがあることで分かると、そのズレが分かるんだなと思って、あのとてもいい気づきがたくさんありましたし、心の話なんかもですね、あの私が質問したいことっていうんですかね、ちょっとどうなんだろうこれはっていうことを聞いたりとかですね、させていただく時間があって、もうすごくいい体験ができましたね。また何の企画だったのかっていうのは皆さんにお伝えできるときにね、あのお伝えしますから、ぜひ見てくださいね。本当に素敵な体験をさせていただきました。はい、ちょっとねレターを読んでいこうかなと思います。レターレターレター、はいはいはい、ちょっと待ってくださいね。うん、ちょっと待ってね。どこだっけ、読んでないなと思った。はいはいはいはいはい、ななこ先生こんばんは。ポムズネームキキララです。先日インスタのストーリーで Vlog アプリについて伺った時、詳しくお答えくださってありがとうございます。あ、そうそうそうそう、覚えてます。昨日のインスタライブかっこななこ先生とニューボーンフォトこのちゃんを拝聴し、涙が止まらなかったことをレターさせてください。私の話をすると、現在中3の長男は3歳から、長女は2歳から、次男は0歳から保育所に預けていて、当時は正社員で働き、5時半や6時にお迎えに行ってました。転職をしてヨガインストラクターとして活動を始めて4年目。最初の頃は学び、レッスン組み立て、オンライン受講などで子供との時間を削っていました。すべて自分で決断したことです。時が経ち、今は思春期の中でも子供たちとの会話や過ごす時間が楽しいこと。日曜日のスタジオレッスンを退いて子供の習い事に付き添う許可を自分に出せたことをとても嬉しく思っていました。当時置き去りにした本心、本当は3歳まで見てあげたかったに気づきました。そしてその時の自分を、今の子供との時間、習い事や部活を頑張る姿を見て嬉しく思うことが当時の自分を癒しているんだなぁと気づきました。ありがとうございました。ありがとうございます、キキララちゃん。あれ聞いてくださったのキキララちゃんだったのね。そうそう、 Vlog アプリこれ何ですかって言って、これはね私もわかんないんですけどとか言って、ティーンがやってる韓国のやつかなみたいな、ティーンがやってて、これ一人で本来やるものじゃなくてみたいな、何人かであの同じ時間に何をしてるっていうのがわかるやつなんですけどねみたいな、あの結構思うおばさんなんで一人でやってますみたいな話をさせてもらったんですけど、そうそう、このちゃんとねインスタライブ、私ノアっていうプログラムやってるんですけど、種日々空って、それの終わったメンバーさん、種だけしか受けてないメンバーさんもインスタライブさせてもらってたんですけど、まあ、その種とかの中での体験やその後の自分の気づきだったりとか思いっていうものも含めたなんか雑談のねインスタライブをさせてもらってるっ してた習慣の最後がこのちゃんだったんですが、最後があってまたねやることあるんですけど、一旦のターンはこの間ねこのちゃんが5日前ぐらいかな、はい、やらせてもらって、そうだったんだ。でもさ、まあこのライブねまだ見てないよっていう方は、私のインスタグラムの投稿のところじゃなく、リールだけまとまってるところがありますね。そこにね全部あるので、よかったらこのちゃんとのやつ、最新のやつだと思うので見てみてくださいね。このやっぱり小さい子供を育てながらお仕事をすることっていうのをテーマでお話しさせてもらったんですけど、このニューボーンフォトのこのちゃんはお子さんが4人いて、でカメラマンもされていて、セルフラブキッズの先生でっていう感じなんだけど、そのお仕事をねセーブするかやりたいのか子育てをしたいのかみたいな話だったんですけど、そうだったんだキキララちゃん。でもさ、当時はあの時って全部自分で決断したことですだよね。だけど見てあげたかったんだよね。それに気づけた涙っていうことだったのかな。そうだよね、嬉しく思ったっていうか、そういう気持ちがあったんだなっていうことに自分で初めて触れたのかもしれないですね。私たちさ、いろんなことを毎日こう決断して生活してるんだけど、ちっちゃいことから大きいことまでね、そのさ決断で後からこう振り返ってみると、違う決断が良かったなとか、そういうこともあるのかもしれなくてね。でもそれって後から振り返ったからであって、その当時決断したことってそれだったんですよねっていうふうに私はねなんとなく思ってます。たらればを言うなっていうことではなくて、私もやっぱりさっき言ったようにすごく思い出してさ、昔のことを思い出して浸るとか、あれはこうだったのかなって思い巡らすことは癖的にねすごくあるんだけど、決断してきたので、いろんなことをね、子供がいる中で仕事をするっていう時とか、まあスタジオを辞めるっていう時とかね、わかります。すごくなんか学びの時間が今自分はすごく欲してて、その代わりにやっぱり何かは削られますから、そこになんかこう癒しているんだなってキキララちゃん書いてくれたけど、それでいいよなって私も思います。否定したりとか、過去ああしちゃったから代わりに今私こうしてますとかではなくて、あの時はああだった、でなんかどうであってもいいんだと思うんですよね、本当に。なのでこの過去の自分を今の自分が癒していることって多いと思います、生活の中で。だからそれこそ種ってさっきやってるよって言ったんだけど、種でもさ、よくよく話すのが、例えばじゃあお母さんと自分の母親と問題があったとしますよ、なんだろう、まだ怒ってることとか悲しかったこととか、なんか願ってたこととかさ、寂しかったっていうこととか、まああるとしますよね。でその時に、じゃあお母さんと解消しなくていいって私は言ってるんですね。私もそう習いましたし、それこそそういうメンタルの修行期間でですね、そういうふうに教えてもらって実践もする中で、不思議なんですよ。お母さんに何か私がああしてほしかった、あの時こうだったとか、私はこういう性格でこう思っててとかって解消しようとしなくてよくて、これ本当に不思議なんだけどね。自分がいいと思った自分で本当に素直に生きていると変わってくるんですよ。でなんかね、私の場合はお母さんまで言うこと変わってくるっていうかまあ何を思っててそれを言ってくれてたのかわからないけれども、本当種みたいなことをお母さんが言ってくるんですよね。日記にも日記本にも書いたかもしれないけれど、もう勝手に意味付けしてってねって、お母さんのママのね何かの行動で奈々ちゃんのこと なんか傷つけたかもしれないし、ママがおばあちゃんにね感じてるおばあちゃんのこういう行動が嫌で、それって私の性格をこういうふうにしたって思ってるものがあって、でもそれって今ナナちゃんが言ってくれたように、おばあちゃんはそういうつもりないかもしれないよって、だけどもうママは一回そういう気持ちだからさって、だから全部のことをやっぱりおばあちゃん心配してくれてありがとうとは受け取らなかったりとかするっていうことってあるよねっていう話をしたら、あんたにもあるかもしんない、私ねみたいな、お母さんだからみたいな、そうだねそうかもねって、うん、でももうほら話すことが多いから、こうやって嫌だったとか、私会うたびにさお姉ちゃんに言ってんだけどね、お姉ちゃんに嫌だったこと前にも言ったけど、声が大きくて嫌いだったとか本当に言ってるんだけど、その笑い声が本当に怖いとか、そのママとお姉ちゃんのそのスーパーに入って買いたいものを聞くんですね、店員さんに、それが嫌だとかいつも言いますで、だけどその時にそうだねって私言ったんですよ、あるかもねって、でもあんた勝手にさ変えてってって、ママそういうつもりでやってないこともあるかもしれないからって、都合がいいようにさ変えてってって言った時に、それ種でやってるやつやんと思って、私がね、だからそれってお母さんと喧嘩したりぶつかったり話し合ったりしてなくて、私の場合は私はこう思ってるんだよねっていうところでお母さんと喋る、うん、ずっとそうしてきたんです、ね、お母さんから言われることはたくさんあったんですけど、なんかあれするなこれするなこれしろって、やっぱり子育ての先輩っていうさ、私が子供生まれた時なんかはすごくあったんですよ、なんだけど、いやいや私そうじゃないのねっていうのをすごく言ってきたんですよね、うん、で私の決断じゃん、で私の子供じゃん、ママからしたら孫だけど私の子供で、こういう風な考えでやってんだからいいにしてくれるって聞きました、うん、とかね、決断するときにいいにするっていう、なんか正解にするじゃないけどさ、あれは間違いだったなっていうことじゃなくて、それが振り返ったら間違いかもしれないけどって思うのは今の自分から見たやつじゃない？でもそれってさ全然いらなくて、あの時そうだったんだなっていう受け取り方っていうのが自分自身に対してできると、なんか自己肯定感高めようとか自分をに優しい言葉かけろとかっていうんじゃなくて、普通になんか黙って受け取るっていう、それをだって生きてきたんじゃんね今日までって、何があったっていろんなことを決断して生きてきたから、あの時子供預けて一生懸命やった、で今いろんなことがあって日曜日の仕事辞めて子供の送り迎え一生懸命したり部活応援したりってできてるってね、その前の状態が違かったら今この状態になってないかもしれないし、うん、なんか全てがあってよかったって私はそこに立ちたいんですよ、いつもどんなことがあったとてあってよかったって思ってます、はい。なので癒しながらですね、過去を確かに振り返るときには癒しながら、てか癒しながらっていうか癒しになってるんだと思います、はい。ね、もし癒しっていうか何か、もしそうだな、癒さないといけないことがあるならばさ、むしろその当時それを良くなかったこととして見ているかもしれないですよね。でもこのキキララちゃんの場合は多分違くて、気づいたんでしょうね、本当のね気持ちにね、うん、素敵だね、うん、なんか名残惜しいじゃないわ、もう一回やりたいなとか、あの時こうすればよかったななんてことってなんか100個も1000個も多分死ぬ時にあるんじゃないのかなと思ってて、うん、なんかそういうことを残しながら、でもなんかいろんな前世からちょっとスピります一回ね、すいません、前世から持ってきたものなのかなこれはとか、なんで私これをこんなに一生懸命やるんだろうとか、こういう今苦悩の中にいることとかっていうのが今世でやりますっていう決めてるものとかもあったりして、うん、これ私絶対やるんだなって、そう そうなんですよ。これ言ったよね、ちょっと言ったよねの話もう嫌ですよね。言ったことも言っていいですか。オーバーザさんでこの間そうやって言ってたのがいいなと思ったんですけど、お母さんからなんか電話かかってきて、ひいばあちゃんの名前を言うからねみたいな、今からとか言って、あ、分かったって言って、はい、久能さんねって、うんうんって、名字も書いて、何って言ったら、なんか私が見てもらってるその星の占いのね人に、奈々ちゃんに言えと、おばあちゃんの名前を、奈々ちゃんはそのひいばあちゃん、ママのひいばあちゃん、え、私のひいばあちゃんかな、そうだね、のとすごくなんとかかんとかでその人のものをすごくやるんだと、だからとにかく素敵な奈々ちゃんを応援してくださいって言われたのって電話かかってきたんです、お母さんから。そうなの、ありがとうね、じゃあ応援してもらっていいって。だから、そう、久野さんのことやんのね、私でもなんかわかる気がするわみたいな、私なんかやりに来てる感じあるもんみたいな、スタバでね電話出て、外でママと電話した時にそんな会話もありました。でうちのママがそのスピリチュアルっていうものをもしかしたらそんなにすごいなんていうのかな、浮世離れしたことだったりとか、なんか怪しげなものっていうふうにはしてなくてですね、多分だからなのかもしれないですけど、私もその抵抗がないっていうんですかね、変なというか固い抵抗はないんです。でママとそういう会話もできるぐらい、そうなんだみたいな、なんかわかる気がするからあんのかもみたいな、私の顔がさって、その親戚のちょっと遠い親戚に全く似てるんですよ顔が。で仏壇に私小さい時にお顔を見て、え、私じゃんと思ったんですよ、自分の顔がですよ、小さい頃に、それもあるしねとか言ってて、本当だよねみたいな、ママとしんみりするみたいなこともあったんですよね。ちょっと話それちゃいましたが、キキララちゃんありがとうございました、レターいただいて、はい、そんな全体験とスピリチュアルなお話でした今日は。ナマステっていうところで終わりにしていきたいと思います。ちょっと長くなりました、前回と同じぐらいの長さになっちゃったかな、はい、毎度毎度皆さんありがとうございます。まだあるの募集をさせていただいてもいいですか。月の初めですし、アーカイブも見れますから、あるのメンバーさん募集しております。そして、7月12日今週の日曜日12日ですねの4時からナミヨガスタジオさんでのヨガのワークショップ、あ、間違えちゃった、サウンドバスのワークショップがありますから、ぜひお越しください。素敵なスタジオです。気がいいっていうんですかね、初めてそのスタジオに来た方がはーって深呼吸して、なんかすごいいい気持ちって言ってたんですよその日。ですよねって私も言って、そんなスタジオです。はい、ぜひサウンドバスのワークショップ興味ある方は7月12日で、その前日ね、イエス中目黒土曜日のがいいよっていう方はですね、月に2回のレギュラーレッスンやってるところがありますから、そちらもっと少人数でねできますので、そちらもチェックしてみてください。で、9月のですね、サウンドバスのワークショップ、ロータスエイトさんでのサウンドバスのワークショップもですね、ちょっとお知らせしたいんですが、今度はちょっと今日簡単なお知らせになります。香りと音っていうのでやっていきたいと思います。香りと音と言葉ですね。はい、興味あるっていう人いませんか。香りはちょっと絶賛、私今内緒で作ってるじゃないですか、自分の香りを。でもう何度も何度も考えてるんです。でそれがまあ秋頃だったら完成するんじゃないかっていう目処がありまして、まあ、その香りの中で、音を聞いて言葉っていうのを出してもらう。で急に作文書けとかエッセイ書けとかじゃなく、ふわふわとかキラキラとか硬いとかしっかりとか、なんだろう、ゆるゆるとか、もうそういう言葉でもいいので、言葉にするって表現として、今までアート色にしていたりとか、自分たちで音を鳴らすっていう、動くっていう表現だったり、今回は言葉を書くっていう時間をね作ります。音と香りを変えてですね、めっ ちゃ面白そうじゃないですか。その企画で私が考えてこれにしたいですって言った時に、とても面白そうですって言ってくださってすごい嬉しかったんですが、また新しいことをね、その9月にやろうと思ってるので、ぜひ毎回毎回ね、すごくたくさんの人来ていただいて、ロータス8さんのワークショップとっても嬉しいです。まず今回もね、ちょっとすごい楽しみです。私がやってみたかったことっていうのをやってみようと思うので、ぜひ興味ある人は来てください。日にちが、9月のですね、予約はねもうできるんです。そうなので早めに抑えたいよっていう人はどうぞ来てください。9月の19日ですねに来てください。2時から3時半です。前と同じ90分。9月19日土曜日の2時から3時半。またリンクも概要欄に貼っときますので、ぜひ見てみてください。その次の週、名古屋のねワークショップありますから、土曜日、日曜日、まだ日曜日はちょっと少ないのかな、まだ数名土日入れますので、ぜひ名古屋はね、みんなが来やすい場所っていう風にね思ってますから、ぜひ来てください。お近くの方はね来てください。また来年の多分春とかまで地方に行ってイベントっていうものはできなくなると思いますので、本当に貴重な機会だなと思ってます。呼んでいただいて、みずきちゃんありがとう。はいです。ということで、また来週ね皆さんとお話できたら嬉しいです。レターもたくさんありがとうございます。引き続き募集しておりますので、そしてコメント欄ですね、いいねボタン、そして評価ですね、星があるだけつけていただけたらですね、嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまた来週お会いしましょう。